5月22日に東京スカイツリーがグランドオープンいたしました。まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、で、まあニュースとかでもかなり取り上げられておりましたね。聞くところによると7月の10日までは完全予約制と、予約した人しか入れませんよということで、当日券の発売は7月の11日からという感じで伺っておりますけれども、スカイツリーは多分登りませんね。高いところがね、まあ高所恐怖症っていうほどでもないんですけれども、ちょっとね、あんまり高いところがね、得意じゃないんですよね。なんかそのジェットコースターとかだったら乗りますよ。なんだろうな、でも基本的には怖いんですよ。まあジェットコースター自体ももう何年乗ってないかっていう話なんですけれども、大阪で言うと通天閣、もしくは、スカイタワー、スカイタワーであってたっけ？スカイ、梅田にあるね。ボンボンつって2本、ビルが、高いビルが、ボンボンつって2本、並んで立ってる。スカイタワーであってたっけ？まあ、それがあるんですけれども、まあ、もちろんあと東京タワーね。まあ、高いところに登ると基本的になんかもう超怖くなっちゃって、これ、倒れたらどうしようとかね、どうやったら生き残れるかな、みたいなね。もうそういうことしかもう頭になくて、怖くなっちゃうんでね。ある程度の高さに行くと、もうわけわかんなくなっちゃって、もう平気になるんですけれども、だから飛行機の高さとか、まあ、その、高い建物の、屋上とかだと、平気なんですけれども、中途半端にね、5階とかね、高さ的に言うと、そうだな、10メートルから、50メートルぐらいかな。50メートルっつったら何回？10何回か。そこまでいかねえな。10メートルから30メートルぐらいはね、もう超怖いんですよね。落ちたらどうしようみたいな。もう、ね、ある程度まで行くと、もうね、なんだろう、開き直りっていうか、もうわけわかんない感じになりますよね、本当にね。もう諦めが入っちゃうんですかね。その、もうこれ、こっから落ちたらもう無理だな、みたいな。10回から30回だったら、なんか、下手したら、落ち方によっちゃもしかしたら生きてるかも、みたいな変な希望があるせいで余計に、ね、その分落ちた時どうしようっていう風に考えちゃって、怖くなっちゃうんだよね。でもジェットコースター乗るんだよね。不思議だな。まあとりあえず東京スカイツリーがまあオープンいたしまして、まあ多分登りませんけれども、ちなみにね、東京スカイツリーってね、あとね2本ぐらいね、立つらしいですよ、僕が聞いた話ではね。某関東在住の某なんつうの、ドラマ制作、音響ドラマ制作グループ団体の某声優さんが、言ってました。あと、2、3本、1、2本立つって言ってましたよ、僕に。なので、東京スカイツリーはあと1、2本立つので、まあ、その完成を僕は待ちたいと思いますね。はい。ということで、タイトルコール、どうぞ。
それいけ、宇宙制服、ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は、101回目でございますね。 まあ、101回目、101ということでね、まあ僕の中で101といえばね、まあ101が出てくるわけなんですけれども、まあ101ということで、まあ犬の話でもしようかなと思うんですけれども、皆さんは犬はどうでしょう？お好きでしょうかね？まあ僕はまあまあ好きな方じゃないかなと思うんですね。やっぱりね、あの人たちはね、あの人じゃないですけれども、あの生き物たちはね、基本的にすごくね、めちゃくちゃ好き好き言ってきますからね。まあワンワンしか言わないですけれども、僕にはもう好き好きとしか聞こえないですよ。まあそれぐらいね、その、なんつうんだろうね、態度ですごく表してくれるんですよ。なんか、例えば帰ってきたらね、やったぜ帰ってきたふぅみたいなね、態度を、めちゃくちゃ表現してくれるわけですよ。尻尾をフリフリしてね。もう飛びついてきてくれるわけですよ。いや、やっぱいいですよ。まあ、人間はね、基本的に僕には好き好き言ってくれないので、まあ、しゃあなしじゃないですね。もう犬しかね、この世にはもう言ってくれる人はいないので、やっぱりね、好き好きな態度をされるとね、もうなんか、ね、にやりしちゃいますね。ありがとうっつって。思いますね。まあでもね、犬ってね、たまにすんげーでかいのいるじゃないですか。お前中身人間入ってるだろうっていうぐらいね、なんだろう、なんかプレッシャーみたいなものをね、すごく感じる、ものすげーでっけー犬みたいなのがたまにいますよね。あれはね、ちょっと怖いですね。だからそのまあでかいやつはちょっと怖いし、まあでも頼りになるとも言えますね。まあちっちゃいやつはちっちゃいやつで、まあ可愛いですしね、という感じで、まあまあ犬は結構バランスがいいかなっていう感じはせんでもないですね。まあ猫はね、まあ可愛いは可愛いんですけれども、あんまり好き好き言ってくれないですしね、ちっちゃいですからね。まあまあそこは人それぞれっていう感じはしますけれども、まあそんな感じで時間が来たので、本編スタートですワン。その時歴史は動いた？日々重ねられる、じゃない、積み重ねられる人類の歴史、昔起こった歴史上の事件の背景を脚色全開で解説していくコーナーでございます。ということで早速ですけれども、今回、解説していく歴史上の事件、生類憐れみの霊。まあ、101ということで、犬つながりですね。まあ、生類憐れみの霊はね、まあ、特には、解説は不要かなと思うんですよ。それの、生類憐れみの霊自体の解説はね、綱吉さんですよ。綱吉さんが、犬大切にしろよ。よろしくじゃーんつって、出した、まあ、法令というか、お触れですね。で、僕が、つまり解説していきたいのは、なんで生類憐れみの霊っていうのをもうそもそも出すことになったかとね。生類憐れみの霊は多分ね、そんなの簡単すぎてね、テストとかで出てきませんよ。で、生類憐れみの霊は、こういう背景があって、みたいなところが、空欄になっていて、ここを埋めなさいよ、みたいな問題がね、多分出てくるんですよ。だから、そのテスト対策としてね、その空欄を埋められるようにこれから分かりやすく解説していきます。その代わり一つだけ注意しておくと、今から言うことは僕の脚色全開というか、もうほとんど妄想に近い、もう頭を使わずにパッとなんか出てきた言葉を紡いでるだけっていう解説の仕方ですけれども、まあ、それだけ注意していただければ、結構かなと思います。ということで、生類憐れみの霊はですね、まあ、解説していきますとですね、まあ、先ほど言いましたけれども、綱吉さん、徳川綱吉が、まあ、摂政を禁止する法令を出したんですよ。で、その法令が、まあ、生類憐れみの霊、ちなみに1687年、なんですけれども、ですね、そのままね、本当はね、綱吉さんは、生類憐れみの霊なんか、もう、なんつうんだろうね、別に動物がめちゃくちゃ好きってわけじゃないんですよ、綱吉さんね。で、本当だったらね、綱吉さんは、若干ちょっとね、 あんまり、まあ、もしね、歴史好きの綱吉ファンがいたらすみませんけれども、綱吉さんね、あんまり、頭がよろしくないというか、相当悪かったんですよ、綱吉さん。なんでか知らないですけれども。相当頭が悪くて、相当運がなくて、相当体も弱いっていうね、いう感じで、もし、もしっていうか、その、もし、そのまま言っていたら、徳川家は滅んでたんですよ。いや、徳川家だけだったらいいですけれども、日本がね、北斗の拳状態になってたんですよ。綱吉さんの後ぐらいに、すぐ後ぐらいにね。綱吉さんが、まあ、引退なさる、ご隠居なさる、ご隠居してんのか知りませんけれども、まあ、とりあえず、現役っていうか、まあ、じゃあ、死んだ後ぐらいに、もうね、世は世紀末みたいな感じになってね、ユアッシャー的なね、世界になっちゃうんですよ。まあ、それが綱吉さんの成果は、まあ、微々たる影響はありますけれども、とりあえず、綱吉さんの死んだ直後ぐらいに、もう、波乱、カオスジャパンが巻き起こるわけですよ。で、もしね、そのまま言っていたら、まあ、今の日本はあれ、ないわけですよ。ないわけです。これは困ったな、ということでですね、ある日ですね、綱吉さんの、部屋の机の引き出しから、なんと、22世紀の犬型ロボットが出てきたわけでございますわ。ね。ちなみに、じゃあ、名前は、何がいい？ワンドラにしようか。ワンドラって、ドラえもんズにいたな。ネオチャイナの、ドラえもんね。何しようかな。ドグエモンにしよう。ドグエモンで、なんかドザエモンみたいな名前になりましたけれども、ドグエモンが来たわけですよ。で、いやいや、綱吉さんよ、このまま行ったらよ、お前が死んだ後ぐらいに、マジで、日本終わっちゃうよと。だから、俺は、おめえを、さ、立派な、将軍にしようと思うんだよね、つって、ドグエモンが言ったわけですよ。で、綱吉さんは、まあ、最初ね、なんだこいつ、無礼者、出会えみたいになりましたけれども、ドグエモンの未来の道具でね、まあ、綱吉さんの不運をちょっとずつね、回避していって、まあ、ちょっとドジするところもありますけどね、道具エモンね、ちょっとネジ一本外れてる、ちょっと欠陥ロボットなんで、まあ、ちょっと、ドジもしますけれども、まあ、まあ、ドグエモンと、ちょっとずつね、友情を育んでいくわけですね。綱吉さんね。で、世界というか日本はね、ちょっとずつね、まあ、良くはなっていくんですよ。まあ、とりあえずこのまま行ったら世紀末にはなりそうにねえな、みたいなね。イワシャー的な世界には、ヒャッハー的な世界にはならないくて済むかな、みたいな感じになったんですけれども、ある程度修正が効くと、もうドグエモンはもう役目を果たしちゃったわけですね。うん。で、綱吉さんにドグエモンが言ったわけですよ。綱吉くんと、申し訳ないけれども、僕は未来に帰らないといけないんだ。もう僕の役目は終わったからね。君はもう立派な、もう将軍になったから、もう僕は帰るよ。でも、綱吉さんはもう本当に嫌がったわけですよ。いや、もう帰らんとってくれっつって。もう頼むからっつって、なんで関西弁か知りませんけれども。頼むから帰らんとってくれっつって。ほんま、頼むでっつって言って。でも、もう、どこでもね、あんまりね、やっぱりね、未来の人が過去に干渉するってのは良くないんですよ。だから、タイムパトロール的なね、人たちが、いやいや、どごえもん、マジ帰るぜ、つって。うん。じゃあね、綱吉くん、つって。バイバイ、つって。帰っていったわけですよ。で、まあ、綱吉くんね、 まあやっぱりね、所詮江戸時代の人ですから、あの22世紀のタイムパトロールのね、あの脅しにはあのかなわないわけでして、まああのまあ刀対光線銃みたいな感じでしたからね、ちょっとかなわないわけですね。で、ちょっとドグエモンと別れてしまって、もう常石さんはもう本当にもう毎日毎日心にポカリと穴を開いた状態でぼーっとした毎日が続くわけですよ。で、そんな中ね、なんだろうな、ちょっとなんだろうな、あのお忍びでね、街を歩いていた時に、まあもう話は読めたと思うんですけれども、なんだあの下々の者たちはこんなに犬を大切にしてねえのか、俺はあんだけドグエモンと仲良くしてたのにっつって、けしからんっつって、まあそっからはまあ大体あのお察しの通りでございますね。まあそういうわけですね。まあそういうわけで、まあ生類憐れみの霊が、誕生したんじゃないかなと思いますね。はい、ということでですね、これが生類憐れみの霊の背景でございます。まあ一応おさらいしておきますとですね、まあ綱吉さんはそのまま行くともう全然グダグダな将軍になるはずだったんですよ。ところがそのグダグダなその将軍人生を変えるために、未来からドグエモンっていうね、未来の犬型ロボットが来たわけですよ。で、綱吉くんはまあドグエモンのおかげで、まあ、ある程度いい世の中にすることができましたと。ただ、ドグエモンは帰らないといけなくなりました。で、ある日、その、ドグエモンを思い出しながら街を歩いていたら、下々の者たちがあまりに犬を、なんだろうな、なんていうの、虐げる。ような感じのことをしていたので、けしからんっつってドグエモンを思って、生類憐れみの霊を出して犬を保護しようっていう流れになったわけですわね。これがまあ生類憐れみの霊でございます。ということで、これで歴史のテストは100点間違いなし。ちゃんと空欄埋めろよな。ドグエモンって書いて、ドグエモンのところが多分空欄になってると思うので、ドグエモンって書いておくが多分100点取れると思います。ということで、みんな今の話本気にすんなよ。よろしくな。以上、その時歴史は動いたでした。
ついに出た、全米が注目、反抗期の少年の心のような鏡、ガラスの球体、絶賛発売中。
地球語解析。
へい、このコーナーは地球に来て間もない僕ことバイキンタンが辞書には載っていない専門用語、業界用語、俗語や方言、果ては身内でしか通じない言葉、今とっさに考えた言葉など、さまざまな地球語をコンピューターにインプットしていくコーナーです。
今回はこの地球語をインプットしていきます。立ち、参照ウィキペディア。立ちとは、同性愛者同士の性行為で能動的な側、歌舞伎の立ち役から来ている。なお、外見や振る舞いが男性的とは限らず、フェムの立ちも多い。インプット終了。安倍さんのカテゴリーに追加しました。
まあいろんなところでね、クソ味噌テクニックっていうのが、まあ知ってる人は知ってるっていうネタがねあるんですよ。ネタっつうかね、漫画ですね。漫画がネタにされてるんですね。まあそれをきっかけにね、毛包がまあ割とまあ一部ではちょっと認識として、まあ市民権を得たというか、市民権を得たかどうかは知りませんけれども、まあとにかく認識されるようになったかなっていう感じはしますな。まあまあ同性 愛者の用語なんですよ、立ちっていうのはね。で、類義語が攻め、対義語は猫という感じで、立ちと猫っていう風に言われるそうですね。僕も実は最近知ったんですけれども、まあ、要は、攻める側ですね。猫が、攻められる側、受ける側っていう感じですかね。で、男性はですね、まあ、僕は男なので男の話をしますけれども、男性はですね、まあ、当たり前ですよ。そんなこと誰でも知ってるんですけれども、そうだな、どういう言い方をしようかな。あ、そうだそうだ、せっかく、あれがあるんだった。ピー音があるんだから、まあ、そのまま言うか。まあ、男性にはね、基本的におちん
よろしく
っていうものがあるじゃないですか。もう一回言いますけれども、男性にはおちん
よろしく
っていうものがあるじゃないですか。もう一回言いましょうか。もういいですか。ですね、まあ、あるんですけど、あるっていうか、まあ、誰でも知ってると思うんですけれども、で、まあ、基本的におちん
よろしく
っていうのは、まあ、女性の、まあ、おま
よろしく
に刺さる、刺すためにね、子孫繁栄のためには、一応、その、まあ、女性の、
よろしく
に、刺すための、まあ、スティックじゃないですか。で、それは、男性はもともと備わっているわけです。当たり前ですよね。ただ、だから、その、行為においてね、異性間の行為においては、男性は嫌おうなしにも立ちっていう、いう感じになるんですよね。普通はね。普通、まあまあ普通は結局はそうなっちゃうんですよ。ただ、まあこれも当たり前ですけれども、体の構造上男性は基本的に、まあ、立ちの構造をしているので、攻めじゃねえや。一緒だった。猫の構造を全くしていないわけですよ。ね。だから、まあ、同性愛者はいいですよ。別に好き、同性を好きになってもいいんですけれども、僕が驚くのは、最初に、穴にね、男の穴に、入れようって思った人は、マジで、なんかすごい発想したなって思うんですよね。いや、その発想はなかったわ、みたいなね、感じがするんですよ。うん。なんか、同性愛自体はもう、なんつうの？もう、昔からあるんですよね。だいぶ昔から。やっぱり、戦争とかなったら、兵隊が男だけじゃないですか。だから、男同士の、同性、間の、まあ、性行為っていうのはあるっていうふうには聞いたことあるんですけれども、一番最初にやったやつはもうほんと男好きでたまらんわーっつって、かっこいいな、もしくは男だけどこの子かわいいなーみたいなね、いう感じになって、まあそれがラッキーなことに相思相愛、もしくはまあまあとりあえずその性行為できる、まあ、関係になりましたと。いやいやいや、でもちょっと待てよと、男は男じゃんと、ねえ、繋がろうにも繋がることができないと、じゃあどうするか、あったみたいなね感じに良くなったなと思いますね。僕はちょっとその発想、そういう発想はなかなかできなかったなと思って、いう感じで、なんかすごいなって思うんですよね。でも、100歩譲ってね、構造的には、まあ、攻めじゃない、立ちの、体の構造をしている男性なんですけれども、まあまあまあまあ、なんだろう、まあ、とりあえずさ、どこでもいいからさ、みたいなさ、言い方が難しいな、インしたいなって思って、 あ、近くにあんじゃんっていうのは、まあまあ、もしかしたら発見できるかもしれませんけれども、で、そこが、なんつうの、青函帯的なものがあるの、あるらしいんですけれども、ちょっとそれを自分のそのね、部分を探索する勇気はもう、毛頭ありませんけれども、女性同士はどうなるんでしょうね。よくわかりませんな。想像がつきませんな。結ばれたいっつっても、言ってしまえば、構造的にはどっちも猫の構造をしているわけですね。だから、逆に物がないんですよね。男はありすぎるんですよ。女はなさすぎるんですよ。どっちも猫の、なんだよね。まあ今は多分そういうおもちゃというかグッズ的なものがあると思うんですよね。女性同士でも、つながることができる何かがあると思うんですよ。まあ男はそういう意味じゃ昔から不要だったんですね。昔の女の人は、女の人同士は大変だね、じゃあね。男同士は、本気出したら別にね、アイテムなんかなくてもできますけれども。そこは別に女性はいいのかな。なかなか、話しづらい話題をどうしてこんなことをあげたのかなって自分で疑問なんですけれども。そうそうそう。最近ね、まあ、基本的にっていうか、絶対的に僕はのんけのわけですよ。異性が大好きなわけですよ。まあ、女性がね。もうおっぱいなわけですよ。で、まあ、そういうのんけの僕ですけれども、まあ、究極の選択としてね、タチと猫どっちがいいっていうふうにね、なんか喋ったことがあるんですよ。究極の選択でね、もう、矢をなしにタチか猫どっちかは必ずやらないといけないっていうね、男同士でね、もちろんね。っていう時に、どっちをするかっていうね、のんけからしたら、まあ、カレー味のうんこかうんこ味のカレーかみたいなね、究極の選択なわけですよ。のんけの僕からしたらね、タチか猫かっていうのは、結局、結論は出ないんですよ。いや、確かにタチの構造、体の構造はしているけれども、いや、でも、男にか、っていうところで、まずまあまあ悩みますわ、のんけはね。でも、かといって、いやいや、俺は猫の構造してねえぜ、全くもって。いやいや、男はだから、猫の体の構造していないわけで、猫的な立場になるのが、もう道すぎて、もうわけわかんないわけですよ。怖えな、猫とか。でも、タチもやだな、みたいなね。いう感じでね。タチとか猫っていうのはどうやって決めるんでしょうね。同性愛者はね。それがすごい疑問ですね。俺、タチ、みたいなね。俺、猫、とか、ちゃんと決まったらいいですけれども、俺、タチやりてえわ、つって。いや、俺もタチやりてえわ、つって。どうするみたいに、ね、ならないんですかね。じゃんけんで決めるんですかね。それがね、ちょっと疑問かなっていう感じがしますね。なんか、もしかしたらタチと猫がリバースするっていう。あ、じゃあ俺次タチやろ、みたいな。じゃあ次猫ね、つって。いう感じなのかなっていう、基準がわかりませんね。男性の皆さんは、タチか猫、どっちがいいですか？決められませんよね。非常に難しい。まあね、でもね、これを男同士でやるとなかなか盛り上がるよ。答えが出ないから。いやいや、みたいなね、感じで。まあ割と長い間議論ができますよ。面白いですよ。まあどうせやらないんでね。やることが目の前に迫ってて、タチか猫かどっちか決めろって言われたら、マジで、笑ってられないですけれども、まあ、友達同士で暇になった時に、ふとタチと猫どっちがいいって、まあでも勘違いされそうだな。 じゃあ猫っつったら、じゃあお前猫今からやるよっていう流れになりそうで、うん、まあ死んねえよ、話題なんか勝手に決めろよ。
以上、地球語解析でした。
2100年8月31日、
その生物は地球を支配した。
時は経ち、2265年6月、
僕らは永遠の冬を生きていた。
RB プロジェクト連続サウンドドラマ、モノクロームパレード、
さあパレードを始めよう。
ということでエンディングです。今回は2コーナーをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。このラジオでは皆様からのお便りを募集しております。各コーナーへのお便りほか、ご意見ご感想、深刻なお悩みからどうでもいい一言まで何でも送ってください。お便りは virus.bkt@gmail.com まで、コーナー名バイキンネーム過去ラジオネーム内容明記の上お送りください。もしくはブログ内にあるメッセージからバイキンターン宛に送っていただいても構いません。その他コメント欄、ウェブ拍手、何でも受け付けております。いただいたお便りは番組内で紹介させていただきます。またこのラジオはポッドキャストに対応しており、シーサーブログの僕のページの左上にあるポッドキャスト登録、これをドラッグ&ドロップした前をバイキンタンと書かれたバナーをポッドキャストが聞ける音楽管理ソフトにドラッグ&ドロップしていただくだけで登録ができますので、ぜひよろしくお願いします。せーの、にょにょにょにょにょ、おいしょ。まあ、同性愛者の話をしますだけれども、昔キムタクか誰かが言ってましたけれども、まあ、同性愛っていうのは基本、考えようによっちゃ、究極の愛だと、もう性別とかいうものをもう超えた、本当にその個人と個人がもう何もかも関係なしで愛し合ったっていう意味では、まあ、愛っていう風に考えた時、それが、一番究極なんじゃないかなっていう考えっていう風に俺は考えるよみたいな感じのことを昔キムタクが言ってた気がするんですよね。でなるほどねと思ってね、確かにね、まあ男と女っていうのがまあ基本的には一般的なんですけれども、まあそこにはいろいろあるわけですよね。まあ、神様から与えられた、ものに振り回されてるわけですよ。まあ、もともと神様が意図したその、まあ、男だったらやっぱりね、まあ、性欲ですよね。で、まあ、それは別に持ちたくないんですけれども、持っちゃったんでね、まあ、男として生まれちゃったんで、まあ、別に持ちたくなくても持っちゃうわけですよね。で、まあ、女性は女性でやっぱりね、やっぱりいい、なんつうの、つながりつうか、その、恋愛がしたいっていうね。まあ、男は女に求めるものがあって、女が男に求めるものがあるわけですね。それの他に、やっぱり、その、まあ、いろいろ社会的な地位であったりとか、昔風に言うと、参考がどうたらこうたらみたいなね、いろいろなものが絡んでくる中でですね、まあ、同性愛者がどこまでこだわってるのかは知りませんけれども、とりあえずその異性っていう考え方 を無視してでも愛し合うっていう意味では、その本当にもう神様からの意図を関係なく愛し合ってるっていう意味では究極の愛なんだなと思って、なるほどなというふうに思い出した。ということで、それではまた次回お会いしましょう。それでは皆様、
バイバイキュー。